ませんもう40年近く、ね、離れているお方でした、まあ、その方をもう天に送ってしまったのでちょっと寂しいというふうに、思います。今こうしてここに通っておられる方では菅野明子さんですかね、竹川さんと どっちでしたっけ一緒でしたっけ、男性ではじゃあ竹川さんですね、はい、まあ年を重ねてきますと忘れやすくなるので今日は第二第三礼拝のためのメッセージというよりも第一礼拝のためのメッセージだというふうに思います。あなたの神主を忘れるな、この新明記だけで忘れるなという言葉がそれに似た言葉が9回出てきておりますけれども、今お読みいただいた11節から20節の間だけでも3回忘れるな、あれ忘れるとというような言葉が出てまいります。皆さんも私と同じだろうと思います。よく忘れてしまうんですね。でも忘れるということは決して悪いことではありませんし、もう忘れるべきこともありますけれども、でも絶対に忘れてはならないことを今日見ていきたいと思います。第一礼拝でしか話しませんが先週金曜日に、夕方マクドナルドに行きました。年4回と決めているのの掟破りをして5回目になったんですけれども、ちゃんと覚えてますでしょ。どうしてもそこで時間を潰さなければならないということになりました。それで、軽いものだけを買ってと思って、そしてカウンターに行きましたが、私の番になったら若い店員じゃなくて、多分高齢者専用のスタッフがだと思いますけど、中年の女性が出てきたんですね。そして応対するんです。でいかにもおじいちゃんって感じで応対してくれるんですよ。それでね、久しぶりでその、軽いメニューと思ってもなんか新しいのがやっぱ出てて、それでわからないんですよ。しかも見ようと思っても目がよく見えない細かい字で、それでその方にもう久しぶりなので新しいメニューも出てるようなのでこれ何ですかって一つ一つ聞いていって、もうそれはそれは丁寧にですね、もう教えてください。ちょっとバカにしてるのかなという感じもしましたけども、飲み物はいやもうカフェインのないものでお願いしますと言ったら、もう冷たいものしかない、じゃあもうシェイクでいいですよ、小さいので。そうすると、シェイクはいろいろなお味があるんですけど何になさいますか、バニラですか、チョコレートですか、イチゴですかと。もうちょっとその時はさすがにストロベリーって言いましたけど、まあでもその向きにならないで、それはそれいう自分のものをこう年齢を受け入れていくっていうのもよろしいかと自分で思いました。モーセ、こうして、120年の生涯を閉じようとしております。それが新明記の最後の決別のメッセージで、あります。この新明記は非常に重要な書でありまして、新約聖書にも80回ぐらい引用されてきます。出エジプト40年間、モーセの80歳から120歳までの間に主がなさった偉大な技、そして民の不従順のを解雇する、思い返すというそこからのメッセージでもあります。イスラエルは穴ので厳しい状況に置かれて、もちろん家もない、財産もない、食料も水も蓄えもないというような状況に置かれました。あるのは目の前の荒野、そして強大な敵だけです。しかしそのヨルダン川を渡れば向こう側には豊かな乳と蜜の流れる地が広がっています。モーセの願いはそこへ入っていく若い世代がその地で幸福になることであります。そのための忘れるなであります。でイスラエルはこの アブラム契約によって世界の諸民族を祝福するという契約を結びました。イスラエルは祝福の源であると。やがてこのイスラエルはイエス・キリストを送り出す、そういう選びの民であります。聖書を世界に送り届けます。そしてその聖書はキリストを語っているわけです。そのためにそういう役割を持っている民族である。そのためにあなた方は聖なるものであってほしい。そしてそのために荒野で訓練して、ついにはやがて最後には幸せになるんだ。そしてこのあなた方が世界の祝福の源となっていくために、祝福されるための約束の地を与える。これは世界の中心にある狭い土地だけども、ここからあなた方は世界を祝福することになるのだということであります。で、今日忘れるな、3つお話しいたします。もう基本的なことです。で、先ほどまずもう皆さんもよく覚えておられて、ヘブライ語でも言えますでしょう。6章の4節、主は私たちの神、主はただ一人である。で、この言葉、これが最もイスラエルが今でも大切にしていることでありますけれども、神は唯一であるということを忘れるな。もうこれは、何度も何度も彼らは口にしますし、メズーザーの中にもこれが入ってて、いつもそこに手を触れて、シェマイスラエルを唱えるわけです。もうヤーウェという言葉は彼らは発音しませんけども、主ですよね。我らの神、そして、ヤーウェ、一つ、エハドというふうに四つの言葉からなっている、もう単純な言葉ですけども、これを繰り返していきます。神は唯一であるという真理は非常に厳粛です。自然法則がおそらく宇宙根源的にも一つであるように、そして真理が一つであるようにというか、まあ、逆なわけですけれども、天地万物をお作りになった神はただお一人である、唯一であるという、神は他にはいないということです。先週実会を、こう読みましたけれども、皆さんね、殺してはならない、勧誘してはならない、盗んではならない、偽証してはならない、むさぼってはならない、ご存知だと思います。言えるだろうと思います。しかしこの言葉は、言いますか、日本国憲法にありますか。日本国憲法、いや、まあ、おそらく世界中の法律がそうだと思いますけれども、殺してはならないというふうに日本の法律書いてありますか。書いてないんです。殺してはならないとは書いてありません。憲法や、まあ、法律、まあ、刑法が言ってるのは、もしあなたが殺すなら刑罰を受けるということだけです。死刑になったり、無期懲役になったりするだけです。罰が書いてあるだけです。殺してはならないとは書いてないんです。憲法には書いてないんです。盗んでもならないとも、盗んではならないとも書いてはありません。あれはむさぼって、もちろんむさぼってはならないとはありませんし、勧誘してはならないもありませんし、偽証してはならないもありません。それはしたら罰を受けるだけのことです。で、言えないんですよ、日本憲法は。いや、世界中の憲法を言えないだろうと思います。殺してはならない、盗んではならない、勧誘してはならない、嘘をついてはならないとは言えないんです。書けないんです。権威がないんですよ。そして、その理由を示すこともできないから書いてない。ただそれをやったら罰するぞということだけです。なぜかそのふうに殺してはならないというふうに言えるのは、それは唯一まことの神だけだからです。唯一なる神以外にこの命令を出すことはできないんです。なんで殺しちゃいけないのかも人間にはその理由を言うことができません。神だけなんです。 神が存在しなければ、つまり神が存在しなければ殺してはならないという理由っていうのはなくなるんです。だからそういう犯罪を犯す人たちは捕まらなければいいという仕方で人を殺したり盗んだり嘘をついたりするわけです。しかし皆さん、それでもね、殺してはならないという言葉は、あるいは盗んではならない、嘘をついてはならないというのはちゃんと書いてあります。どこに？それは私たちの心の中に書いてあります。聖書はそれを言っています。私たちの心の中にははっきりとそう書いてあるわけです。それをパウロは良心というふうに、まあ、異邦人にもそのことが書いてある、それを良心というふうに読んでいます。唯一である神だけがそれをそれができるわけです。唯一である存在というのはイスラエルの唯一なる神だけです。4章の39節ですけれども、まあ、お聞きください。今日あなたは上は天、下は地において、主だけが神であり他に神はないことを知り心に留めなさい。他に神はないんだということを心に留めなさい。忘れられるな。主の他に神はいない。その比較すべきものがないんです。主以外に人が神と呼ぶようなものはもう他にはないんです。私たちの主は全能性や愛や清さにおいて他の神々よりも、人間が作った神々よりも優れているということではないんです。他に比較する神がいないんです。先週大谷翔平氏が MVP を満場一致で取りました。で、ゲレーロジュニアっていう2番手の人はですね、1位には一つも入らなかったんです。1票も。みんな大谷翔平さえいなければ彼がその MVP だっただろうというふうに同情の声もあったようです。しかしね、大谷翔平は比較の対象にならないんですよ。他に比較する選手がいないんです。なぜかというと二刀流をやってるのは彼だけだからですよ。他の選手と比較できないの、比較できない、いわば彼は、まあ、野球界の、オンリーワンなんですよ。その意味ではナンバーワンじゃないんです。オンリーワンなんですよ。そういう存在なんです。しかしね、でもこれ、本当の意味でオンリーワンと言えるのは私たちの主だけです。他に比べるものがないんです。他の全ての神々は作られたものなんです。私たちの主イエス、主だけが創造主なる唯一なる神なんです。一つしか存在しない、それは主以外にはない、本当の意味で、本当の意味でオンリーワンというのは、それは私たちの作り主なるイスラエルの神だけです。まあ、昔スマップというのが世界でただ一つの花という歌を歌いましたけども、あれは間違っています。花はいっぱいあるんです。いっぱいあるんですよ。だからあれも世界の中にあるそのただ一つの花ではなくて、多くの花の中の一つなんです。宇宙でさえも無限にあると言われます。一つしかない、オンリーワンというふうに本当の意味で言えるのは、それは主だけです。昔世界柔道で、選手権で5連覇した日本人がいました。その人はこう言ったんですよ。ナンバーワンより私はオンリーワンでありたい。無理なんです。気持ちはわかるけども無理だし、それは傲慢です。彼女も多くの選手の中の優れた一人に過ぎません。たくさんの中の優れた一人に過ぎないんです。オンリーワンでありたいというふうに言うんだのは、それはもう神でありたいということと同じです。神は唯一だというときにナンバーワンということではないということです。ナンバーワンであるならばナンバーツーがいるということですよ。それはありえないということです。だから その自分はオンリーワンだというその柔道家っていうのは結局銅メダル銀メダル銅メダルを取った他の柔道家もいないと言ってるのと同じようなことです。それが神は他にはいないというナンバーワンもナンバーツーもナンバーツリーもいない、それが私たちの神。そして唯一の神はですので全能なる神です。絶対者です。全ての所有者です。まあ、私の神学というのはご存知の通り神のご勝手っていう神様がもうオンリーワンですからもう自由に全てのものをお使いになる、全ては神様のご基準で全てのものを所有し全てのものをお使いになる。だから私たちが神様に向かってそれは違いますなどと言っても何の意味もない。だからその主が殺してはならない、勧誘してはならない、盗んではならない、嘘をついてはならないというふうに言われるんです。そういう神を私たちは主としていただいているんです。その唯一なる神を忘れるなと、あなたにとってこの方しかいない、その唯一なる神に従いなさい、それがあなたの祝福幸せ生きる意味だというふうにこの言葉は6章の4節は私たちに語っています。そして7章、まあ、今日見ていただきませんでしたけれども7章の6節7節よろしかったらそこをお開きくださいますか。申命記7章6節7節です。あなたはあなたの神主の聖なる民だからである。あなたの神主は地の表のあらゆる民の中からあなたを選んでご自分の宝の民とされた。主があなた方をしたい、あなた方を選ばれたのはあなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実あなた方はあらゆる民のうちで最も数が少なかった。その唯一なる神様に私たちは選ばれたんだと、イスラエルは選ばれたんだと、その神に選ばれた聖なる民であるということを忘れるな。あなた方が何か立派であったから、数が多かったから、知能が高かったから、あるいは背が高かったから、それで選ばれたんではない、逆だ、最も小さい少ない弱いだから選ばれたんだ。理由もなく選ばれた聖なる民なんです。理由なく祝福された民なんだと、それが恵みであるわけですけれども、そういう民である。多神教で偶像礼拝をする諸民族に囲まれながら、そこで細々生きていた小さな部族に過ぎなかったアブラム、イサク、ヤコブの部族がこのイスラエルの民となり、そしてこの主の民となったんだと。目に見えない唯一の神に見つけ出された、いや、もうそのような、まあ、見つけ出されたような存在に過ぎないんだ。この古代からこのイスラエルだけが唯一の神を信じ、偶像の神を拝むことを禁じ、目に見えない神に従っていきました。まあ、誠にそれは不思議なことです。唯一誠の神を信じてない民族っていうのはことごとく偶像礼拝、目に見える神々を拝んでいるわけです。唯一誠の神を知っているイスラエルだけが目に見えない主を礼拝していました。私たちもこの多神教で偶像礼拝に馴染んだ日本で唯一なる神に選ばれています。そしてここにいます。その唯一誠の神を私たちは知っているんです。この恵みを大切にしたいと思います。この唯一なる神が、そしてこの唯一なる神が私たちの生きる意味、尊さの根拠であることを忘れてはならない。イスラエルに対して神様はこうおっしゃいました。あなたは私には高価で尊い、私はあなたを愛していると言われた。イスラエルは主を見失ったらもう高価でも尊くもないわけです。そして私たちもイエス・キリストを信じる信仰によってこのイスラエルと同じように 神の民となりました。イスラエルとイスラエルに接ぎ木されて、そしてアブラムの信仰による子孫となりました。私たちも主の目に高価で尊い。しかしその主から、唯一誠の神から離れたならば、私たちは何の意味もない、価値もない存在になるんだということを忘れるな。あなた方はそういう性別された民なんだということを忘れるな。そして3つ目ですけれども、それが今日読んでいただきました8章の1節から10節です。主の戒めと訓練と、そして約束を忘れるなということです。主が、ちょっとそこ見ますね、3節から5節まで。それで主はあなた方を苦しめ飢えさせて、あなたも知らず、あなたの父祖も知らなかったマナを食べさせてくださった。それは人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出るすべての言葉で生きるということをあなたに分からせるためであった。この40年の間、あなたの衣服は擦り切れず、あなたの足は腫れなかった。あなたは人がその子を訓練するように、あなたの神主があなたを訓練されることを知らなければならない。主はこのご自分の民を荒野で苦しめ、試み、飢えさせ、そして乾かせた。それは訓練するためであった。そしてますますこのイスラエルの民を研ぎ澄まされた、清さにおいて研ぎ澄まされたもの、そして役に立つもの、世界を祝福するものに作る。それが主の意図でした。こうして苦しみを通して、この主の訓練を受けて、主にふさわしいものに作られていく、新しく作られていく。ヘブル書12章7節でこう語られています。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。そして耐え抜いた者だけが、苦しみは主が私たちを幸せにするためであったということを知ることになります。途中で諦めてしまう、脱落したならば、その苦難に負けてしまったならば、このことを悟ることができない、この祝福を味わうことができなくなってしまいます。苦しくてもただじっと耐え通すということです。そして主はこの父と蜜の流れる余地を与えてくださっている、用意してくださっているというこの約束を忘れるな。10節で、あなたが食べて満ち足りたとき、主がお与えくださった良い地について、あなたの神主を褒めたたえなければならない。この私たち食べて満腹したとき、主を忘れるな。今私は教会塾の日本史で子どもたちに江戸時代を今来てます、教えてます。もう50数回になりましたけど、江戸時代の、江戸時代だけじゃありませんけど、やっぱりね、飢饉があるんですよね。で、その子供たちに飢えたってこと、お腹が空いてもう苦しかったっていうことはあるって聞いたら、もちろん誰もいません。教会塾に朝来て、お昼までお腹空いてたまんないっていう、そんなレベルですね。そして母親が与える罰則も、おやつ抜きはあっても食事抜きっていうのは今はないんですね。だから飢えるっていうことは私たちは体験しなくなりましたね。でもご存知の通り、5000人の給食の時にはもう3日も食べてないっていうふうにいつもおっしゃってますよね。だから飢えるっていうことが当たり前で、それをこのでも私たち日本も本当は戦争に負けた時、戦争の時もそうでしたけど、負けた時本当に飢えてましたよね。もうあれから75年、飢えるっていうことを忘れてしまいました。 で、その上の苦しみを忘れたら私たちというのは主を忘れる、傲慢になってくる。忘れるな。で、私たちもいつも原点には借りたいと思います。忘れない。で、今私たちの教会も駅前の5階のビルの5階にで、それで2年過ごしたんです。1年でしたっけね、ちょっと忘れちゃったの1年ですよね。2年。それでその1年の間5階から2階の鍵室に毎朝もう椅子と机もでしたっけ、とにかく全部機材も運びましたよね。それが私たち の日曜日の朝のと終わってから の作業でした。それをずっと1年間続けてきた。で、トイレも男性は駅のトイレに行ってもらいましたよね。そんな1年を過ごして、8ヶ月 ?1 年9ヶ月ちょっともう何8ヶ月
忘れるな、
忘れるなって8ヶ月、8ヶ月それやった。違うの、8年前、8年間やってきたんだ、それをね1年間だけじゃない、8年間やってきたの。そうだ忘れたそう、もう昔の苦労忘れちゃっただから忘れるなって、だからこれだからここに移ってこのようにしてこうしておられることを本当にあの時の喜び、これをもう忘れてはならない、あの苦労を忘れないでいたいと思います。でも忘れますいいわけですだから満腹したときに忘れるな。もう一度読みます。あなたが食べて満ちたり立派な家を建てて住み、あなたの牛や羊の群れが増え、銀や金が増し、あなたの所有物が皆豊かになって、あなたの心が高ぶり、あなたの神主を忘れることがないようにというふうに、まあ、12節から14節は語っています。忘れるなと。主は唯一である。その主に私たちは選ばれた民である。そして私たちを鍛えて、そして私たちを研ぎ澄まさせて祝福して、そして世界の祝福の源にする、世界を祝福していく、そのように訓練されているんだということを忘れるな。よくしてくださったことを忘れるな。私たちの存在意味は、それはこうして鍛えられて主のお役に立つこと、これが私たちの喜びなんだ、これこそが祝福なんだということです。さて、でもね、もう一つだけこの申命記の中に今忘れるなという言葉が、まあ、10回近く出てくるというふうに言いましたけれども、一箇所だけ逆のがあるんです。それは申命記の4章の31節ですけれども、主の方がこうおっしゃるんです。申命記4章の31節、主がこうおっしゃいます。あなたの先祖に誓った契約を忘れない。主の方が忘れないというふうにおっしゃっておられるんです。あなた方がたとえ忘れるようなことがあっても、私はアブラハムに約束したことを忘れない。イザヤ書49章の15節、女が自分の血の身ごを忘れるだろうか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。たとえ私たちは年取ってきていろんなことを忘れるだとしても、主は私たちを忘れてはおられない。私たちはキリストによって選ばれたものだから、私たちは選ばれて神の宝です。主は私たちを恋慕われている。主は私たちを愛される。この唯一なる 主に選ばれて私たちは覚えられて生きてるんだということを忘れない。いつも私たちに主の微笑みがかけられています。私たちが目を上げればイエス・キリストのその慈愛に富んだ眼差しが私たちに注がれています。このことを忘れない。いつもここに立ち返っていきたい、見上げるということをしていきたいと思います。天の父なる神様、私たちをもうお選びくださり、イスラエルと同じように私たちをもお選びくださり、そして唯一なる神とのこの出会いをお与えくださったこと、ありがとうございます。私たちはあなたの憐れみと恵みによってこの天地万物を作られたただ唯一なる神を知っている。この方に愛されている。この方に選ばれて聖なるものとされている。このことをありがとうございます。私たちは忘れません。そして私たちはこの地上でさまざまな訓練も受けます。痛みます。しかしそれを通して私たちをさらに研ぎ澄まされたものにし、そして役に立つものとして作っていってくださる。主よ、このことを私たちは忘れないでいきます。そしてあなたがたとえ私たちが忘れるようなことがあっても忘れないでいてくださる、思い起こさせてくださる。見上げればそこにあなたの眼差しがあることをありがとうございます。この恵みに私たちは生きてまいります。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。